質問はですね、自分のやることに意味がないんじゃないかと。ね、自分のやることに意味がないんじゃないかと、まあ、こういうふうに思うんですけどと。元気が出ないんですけどどうしたらいいのでしょうかと、こういうことでいいですか。どうして自分のやることに意味がないと思うんですか。なぜ？
何かその欲のことだと、
はい、
意味がなくて当然と思えるんですけど、
はい、
まあ、そのゲームのレベルを上げるとかそういうことだったら。まあ、意味がなくて別に OK というかいいんですけど、
はい、
そうじゃなくて、多分価値があると思ってやってることに意味がないと思うと、まあ、そういうこういう。
うん、価値があると思ってやっていることに意味がないと感じると意味がないんだなと。うん、価値があると思ってやっていることがなんで意味がないんですか、うん、ここはよく言ってる意味がわかりません。価値があると思ってやっていることがなんで意味がないと思いますか。クエスチョン、クエスチョン、クエスチョン。
例えばその人を育てるっていうことに価値があるというのを言われると思うんですけども、価値があることで。それが例えばその何かこう異常がやってきて終わっちゃうと結局何だったんだろうというふうに思う。
うん？ああ、よくわからないですね。その無常がやってきたとしても価値があるものは価値があるで変わらないじゃないですか。人を育てることは価値がある。無常がやってきて自分の思い通りにならなかった、だからといって価値があるものはやっぱり価値がありますよね。価値があるものが意味がなくなったわけじゃなくて、ね、ただ無常が途中でやってきただけで価値のあるものが何か変わってしまったわけじゃないですよね。だから価値のあるものは価値があるんです。人を育てることは価値がある。だけど当然相手が思うように育ってくれるわけじゃない。例えば清盛さんを僕がこう育てる、ね、自分の思い通りに育ってくれるわけじゃない。でも自分の思い通りにならなかったからといって人を育てることに価値がなくなったわけじゃないですよね。ただ自分の思い通りに物事が進んでいなかっただけですから、価値があったものが価値がなくなったわけじゃない。だからそういうことじゃないですよね。 いいですか、人を育てることが価値があると思ってやっていたわけじゃないんですよね。人が育てることが価値があるって思ってるなら、別に思い通りにならなかったからといって価値がなくなったわけじゃないですよね。もう一回一からやり直していけばいい。なぜなら人を育てることは価値があることだから。そうじゃないですね。ここはすごく大事なところですよ。価値があると思っていたことが意味がないとなってしまった。これはとても重要なポイントですね。でも人を育てることが価値があることで、何か思い通りにならなかったから人を育てるということが意味がなくなったということではないんです。
そこの矢印は違う。
いやいや、価値があることが意味がなくなったと、これはね、間違いないことだけど、人を育てることが価値があると思ってやっていたけど、ね、なんか思い通りにならなかったから意味がなくなってしまったということではないですね。価値があるということは依然価値があるんです、ね、だから人を育てることが何か思い通りにならなかったっていうことで意味がなくなったということではない、ね、だって思い通りにならないことって山ほど来るから。僕も人を育てる仕事をしていて、思い通りにならないことなんて山ほど来ますから。だからといって価値がなくなったとは思いません。初めから人を育てることってそういうことだと思ってるからですよ。それは思い通りにならなかったからといって人を育てることが価値がなくなってしまったわけじゃないからね。価値があることは価値があるんです。そうじゃないんですよね。そうじゃない。価値があると思っていたことが意味がなくなったんです。ここが大事なんです。ここがすごい大事。
価値がある内容が違う。
価値のある価値のある
ある、
価値のある、自分は人間だと思ってたんですね。ところが何か無常がやってくると、意味がない、意味がない、
意味がない、
意味がない、意味がない、あ、そうそうそう。誰が？そうそうそう。こういう関係なんですね。はいはいはいはい。だから人を育てることが価値があるっていうふうに思ってたわけじゃなく、自分は価値がある人間だと思ってた。ところが何らかの無常がやってきたことによって、無常がやってきたことによって、
京森さん、
価値観、
無常がやってきたことによって
失礼か、
不安になり、
あ、不安になり、自分は価値がない人間じゃないかと。価値がない人間とは違うんですか。
いや、意味がないっていう言葉を使ってるんです
から、
意味がない
人間だと感じてしまう。
はい、はい、はいはい。なんで？
なんで？なんで？
はいはいはい。いいですか？いいですか？無常がやってくると不安になる。で、価値ある、価値がある人間だと思ってたのが、意味がない人間だと思うようになった。なんで？
自分のイメージが崩れた。
辛坊君、なんで？価値がある人間だと思ってたのが、無常がやってきて不安になると意味がない人間だなと思うようになった。なんで？いいですか。価値がある人間だと思ってた。もうちょっと行きましょうか。もう少しちょっと言葉を付け加えましょうか。これね、本当に清盛さんと辛坊君が答えられないなんて信じられませんね。じゃあ渡来さん。価値がある人間だと思っていたのが、無常に触れて不安になり、意味がない人間だとね、感じるようになった。意味がないな私は。なんで？
自分がいてもいなくても変わらないと思うようにな
った。あれ出てこないですか？この3人に共通している話があったはずじゃないですか。
何か嫌な話あるんですか？
この3人に共通して他の人たちは聞いてない話があるはずなんです。おかしいですね。これを聞いてピンとこないんですか？ピンとこないんですか？もう辛坊君が答えられないと考えられません。もう考えられないな。もう僕もうショックだわ。もう、もう本当意味がないわ。意味がない人間だったわ。
だけど、この無常の、無常のことで不安になったということは、無常に価値観を求めとったわけよね。
無常には、無常がやってくると不安になるんです。
うん。
そうそう、価値のある人間が、なぜか意味のがない人間に変わるんです。なんで？
プラスのがとマイナスのがの話ですか。価値がある、
うん、
まあ意味がないんじゃないかって思ってる自分がいて、でも
意味がないと思っている
自分、
うん、自分じゃなくて思ってるががあって、
価値ある人間という理想のが、
ああそうそうそうそう
そう
そうそうそうそうそうそう、
理想のがと、
はいはいはいはい、
本当のがですね。ゴーじゃなくて本当のが、
はいはいはいはい、
2、3歳までに出来上がった親から見られた本当のがが意味のない人間、
そうそうそうそう、
他者の人間とはそれと反転した理想の自分、
うんうんうん、はいはいはい。で不安になった時にどうなるんですか？
理想のがが崩れて、
うん、いや不安になると人間は安心しようとする。
安心しようとする。
なんで安心しようとすると意味のない人間になるんですか？
それは本人が、3歳までに出来上がったこの、うん、が自分だということが、
うん、
もう薄々感じてましたので、やっぱりそうだったのかと、
うんうんうん、
ということで安心だけども。
いやだから、その人間は不安になると安心したいと思う。
安心したいと思う。
安心するためには我を感じて安心するんです。だから意味がない人間だなと思うと安心するんです。なぜならこれがガラです。
午前中にあった話。
そう、これは午前中にあった話なんです。だから午前中参加したこの3人にはピンと来てほしかった、この2つ。ところがピンと来ない。一体何を聞いていらっしゃる。
言われたら分かります。
言われたら分かる。ここの時点で分からんと。これだってこうわざわざ無常で不安っていう言葉が書いたんだよ。
まあ午前中の話言ってもらえたら
言ってもらえたんだよ。言わなくたってこれそのままの話じゃないですか。これはがだから、がつまりもともと私は意味のない人間だと、意味がない人間だと、私のやることは全て意味がない、そういうふうに自分を定義してるんです、ガが。それはどうしてかっていうと、そういうふうにお父さんから扱われたからです。
こっちのガは肉体の方を見てついてるガです。
このガはですよ、こっち側のガは、こっち側の側は小さい時に3歳までに親からどう扱われたかっていうことで出来上がった側なんです。生まれた時に私は何者かわからないから、例えばね、義弘って言われたら、ああ僕は義弘なんだなっていう側が出来上がるわけ、ね、でバカだなって言われたら、俺はバカなんだっていう側が出来上がる。自分が何者からわからないから、自分がどのように呼ばれ、どのように扱われたか、それがそのまま自分の我になるんです。この方は何を親に言ってももう聞いてくれない、ね、何を訴えても聞いてくれなかったってのがあるんです。右に行きたいって言ってもダメ、左に行きたいって言ってもダメ、ね、自分のやることなすこと意味がないっていうふうに扱われたんです。で、私とは何をやっても意味がない人間なんだなという我が出来上がったんです。当然これは存在価値の低い我だから、私たちは生きていくためにもう一つ、ね、玉ねぎの皮のようにですね、このマイナスの我をプラスの我で覆ったわけですよ。これが価値のある人間だと、価値がある人間だっていう我、理想の自分だという我です。で、こっちは頭でそう思ってるだけ、頭で自分は価値のある人間だっていうふうに思いたいとか思っているガがあるわけ。もう一つはこっちは心からそう思っているガがあるんです。で、私たちはこの頭でどんなに価値がある人間だっていうふうにね、思ったとしてもね、自分を感じないんです。頭がそう思ってるだけだから。だから自分を感じたいという根源的な欲求があってね、それは小さい時に出来上がってしまったものがそのまま我なんです。これを感じると、たとえそれがどんなに悲惨な内容であったとしてもふるさとを感じて安心するんです。
別の説法で牛とハエの話があったと。
はいはい、はいはい、
あれと分けて考えて
る。そうですね、あれと分けて、
違う、
はい、だからあれとっていうのはこれが、まあ、ハエなんです。でこことセットに牛がいるわけで、それとは全く別にもう一つ自分を作るわけ。
その右側のは絶対的になんとかとかとはまだ違う。
うん、そう、違う、こっち側は自分の中で価値のある人間になりたいなと頭でそう思ってると。こっち側は自分をどう扱われたかっていう我なんです。牛とハイナの話だったらここにセットで牛がいるわけ。こっちが頭の話で、こっちは心の話なんです。 で、人間は不安になると我を感じて安心する。だから意味のない人間だ、意味のない人間なんだなっていうふうに見ようとして、で、何か人がそういうふうになると安心する。人から扱われると、ああ、やっぱり私は意味のない人間なんだなと心が落ち着くわけ。そこでグッと落ち着いて安心すると。だけど同時に、この価値のある人間っていうのが、そんな意味のない人間だったらいけないじゃないかって否定してくるから苦しくなる。だから不安になると、意味のない人間だなっていうふうに思おうとするところがあるってことです。なぜなら、そういうふうに幼少期に扱われたからです。
それで実際に安心できるんですか？
実際に心が落ち着くんです、そこで。あ、やっぱりそうだなと。つまり意味のない、もし落ち着かないなら、意味のない人間だと思っても、いや、本当かなってからね、疑うんです、そこに。でも、そこに、こう落ち着こうとするわけ。今心が安心かどうかってことじゃないですか。心がそこで落ち着くっていうことが安心してるってことです。ああ、やっぱりそうだ、私は意味のない人間だなあっていうことで心が落ち着くわけです。なぜならば、それが我だからです。私だからです。私はそういうふうに扱われたからです。
これってさ、例えば無明界から来て、いきなりこう自分探しで他人鏡でこうどんどん言われて自分が出来上がったよね、うん、第一の
我がね、我じゃないですよ、
我が、うん、第一の我ができたよね、
うん、
この第一の我を、まあ、第二の我っていうのは理想の我だけど、第一の我がこう、だから第なんだ、理想の我が崩れるとやっぱしこの本来の最初に小さい頃にできた我が、
うん、
どうしてもこれが安心しようとして出るんだ。安心っていうのは、そう
そう、安心しようとして出てくる。
安心っていうのは最初にできた我は自分探しでできた我だから、自分探しでできたんじゃない。
最初は人から、私は自分は何者かわからないから、
うん、
人からもう純粋にどう扱われたか、いいとか悪いとかということは別として、純粋にどう扱われたかっていうのが、うん、そのままこれが自分だっていうふうに我になる。で、それを感じた時に、ああ、私は確かにここに存在してるんだとね、感じて安心しちゃうわけ。
だもんで、自分が、あ、そうだね、安心するというのは自分が存在してるんだということ
で、そう、自分は確かに意味のない人間だなっていうことで存在してるってことです。
安心する。
うん、そう
だけど、一旦これが我ができた人間、この我を崩すにはどうしたらいいの。
我を崩すためには、これは我であって我じゃないっていうことに気づかないとダメなわけ。自分の頭で思ってるだけなんです、
うん、ここの心っていうのは感情じゃないんです
か。感情ですよ。感情が、ね、感情がこの我に当てはまると安心するわけ、うん、つまりこれが自分だと思い込んでる、うん、だって私たちは自分の我を知らないから、
うん、
自分の我を知らないから、この心が人からこういうふうに扱われてきたから、うん、やっぱり私は意味がない人間だっていうふうに思ってるわけ、うん、で、意味がない人間なんだなって感じると、やっぱり私はそういう人間なんだと思って安心するわけ、
うん、
やっぱりそうなんだってこの、うん、一生懸命価値がある人間として頑張ってきたけど、やっぱりそうなんだってなる、うん、やっぱり意味がないんだと、
うん、
でもそれはこう仏教的に言うと何を指しているかというと、価値がある人間として頑張ってきたわけじゃなくて、意味がない人間を否定したって一生懸命生きてきた。でも価値がある人間にいくらなったとしても、それが本当の意味で我がついてないわけ。心から、頭だけが我がついてるので、例えば価値がある人間だった、例えば僕がいきなりね、ね、桜井翔だと言われたとしても違和感があるわけ。 どんなに桜井翔の格好をして桜井翔のように振る舞ったとしても、桜井翔だと言われたとしても、自分はやっぱり上田義弘だっていう我があるわけです。それと同じように意味がないっていう上田義弘という我をね持っている人が、どんなに桜井翔のように価値のある人間だと振る舞ったとしても、どっかで嘘っぽくなるわけで、不安になってくるとやっぱ安心したいから、もう無意識のうちに意味がないんじゃないか、自分は意味のない存在じゃないかということを、ね、一生懸命探すわけ、うん、つまり桜井翔じゃなくて上田義弘だって言ってくれる人を探しちゃうわけ、うん、で、あ、この人が上田義弘だって言われると、やっぱり上田かってなるわけ、うん、で、頭の上ではすごいショックだけど、心の上ではすごく落ち着くわけ、やっぱりそうだよね、やっぱり上田だよね、小さい時から上田って言われてきたんだからっていう、うん、そういう我があるんです。私たち
その左側の側は、それは与えられた人格なんですか、それともやっぱりそう、
これは人がどう見たかなんです。特に親が小さい時に自分をどう扱ったかっていうね、もうすごい短期限定なんです。今どう人から見られてるかじゃないんです。小さい時に自分がどう扱われたか、それがそのまま自分だと思い込んでるんです。
あの前、先々週ぐらいに今
はい、
与えられた人格って話
があるんですけど、
これ
なんですか、そうそうそうそう、だってそういう我を植え付けられたから、だから相手のことをちゃんと見て接してるわけじゃなくて、お前はそうだ、例えばお前は虎だ虎だ虎になるんだって言って、虎だ虎だっていうふうに言ってたらね、そうじゃないと、もっと喋ったらうわーって言うんだと、こうなると不安だとうわーって言って安心するわけ。だから小さい時にどう扱われたかってすごい大事なんですよ。小さい時に狼に育てられた子供は、どんなに大きくなって日本語を覚えたとしても不安になると、やっぱり狼のような振る舞いをして安心を得ようとするんです。がっていうのはそれだけ私たちにこうこびりついているものなんです。で、多くの場合それがマイナスの我を植え付けられてるわけ、ね、で、この方の場合意味がない、つまり何をしても権力者の前では意味がないっていうことを植え付けられたんです。お前はそういう人間だ、そうすると意味がないんだなということを感じると安心しちゃうわけ、心が、ああ意味がないんだ、がですから。だからなぜ自分がね、自分のやることに意味がないと感じるのか、なぜなんですかと、ね、理由は意味がないと感じると安心するからなんです。
最近はその状態に
そう。それは定期的に無常がやってきて不安になるから、不安になる度ごとに安心したくて我を感じてしまうんです。がを求めてしまうんです。
定期的にじゃないですか、
定期的に無常がやってくるのでってことです、ね、何かこう自分で自信をつけようとして無常がやってくると、ね、が崩れて、理想のが崩れて不安になって、不安になると安心したくなってふるさとを求めちゃうんです。で、あ、意味がない自分だなということを感じて心が落ち着くんです。落ち着くっていうのはそこから動こうとしないということです、うん、
まあ、そのままこうそのままで生きてい
くというか、そうそうそう、だってそれが安心っていうことなんです。意味がない自分だなと感じて安心しちゃうんです。
それとまたなんか頑張ってこの価値がある人間になろうとしてどうせまた流されるから、
あ、それは価値のある人間になろうとしても結局頭だけそう思ってるので、何か不安なことがやってくるとすぐこっちに戻るんです。
うん、そういうふうに戻るのはもう分かります。
はい、つまりこれが安心だからなんですよ。がとしてはこっちが自分だと思ってるから、こっちが頭だけそうなりたいと思ってるんであって、こっちが自分だと思ってるから、だから何か不安なことがあると安心を求めてこっちのがに 合わせようと世界を見てしまう。見よう見ようとするんですよ。
でも その方がまあ今度は逆にその怒る状態にならなくていい。
だからしっくりくるんです。で、これはあくまでも我なんです。いいんじゃないですか。それはその無理してこの、ね、価値のある人間になろうとするっていうことは、ね、不安になるだけなので余計意味がない人間だっていうふうになることによって落ち着くんです。でもこれは意味がない人間に、ね、意味、その自分が意味のない人間だって意味じゃないんですよ。わかります？小さい時にたまたま親が私を意味のない人間だっていうふうに扱ったから、意味がない人間だと感じることによって安心を得てるだけなんです。いいですかね。私は意味のない人間だという意味ではなく、意味のない人間だと感じることによって安心する人間だってことなんです。
まあでもマシなんですね、その
右より。右よりはマシですね。そうそうそう。だから意味のない人間だと感じたとしても否定する必要はないんです、ね、だからダメなんだって思う必要はなくて、これで安心しちゃってるのが自分なんだ。ただこれは意味がない人間だと自分は思ったとしてもね、それはあなたがそう思ってるだけなんです。つまりあなたの我がそう思ってるだけなんです。これも我ですか。つまり業じゃないんですよ。
多分今その昔よく読んだ本の一部とかしっくりくるわけですけ
ど、はい、うん、さあだってそういう自分を感じると安心するから。そうだね、確かに小さい時に親からそう扱われたなあ、ああこれが自分なんだなあ。でもそれは間違いなんですよ。これが自分ではないからね。これは我としてそう思ってるだけですから。だから私はそういう人間だということにはならない。わかります？
だからそういうふうに今行こうとしているという。
そういうふうに行こうじゃなくて、そういうふうに感じることによって安心してるだけなんです。心が落ち着いてるんです。あ、やっぱり意味のない人間だなっていうふうに感じて落ち着いてるんです。そうそうそうそう。それは何かするとすぐ否定されそうな気がするから。そう。だけど、それはあなたの我がそういうふうに思ってるだけなんです。我です。ここがポイントなんですよ。我です。これも崩れた我とさほど変わらないわけです。価値がある人間だという我が崩れて、意味がないという人間という我が出てきただけで、それは所詮崩れた我と一緒なんです。価値がある人間も間違いなら、意味がないという人間も間違いなんです。じゃあ本当の私は我ね、本当の私である我はと、本当の自分である我は何ですかっていうと、そこは無明に覆われていてわからないんです。つまり私は生まれてからこの方、自分というものを知らないんですよ。自分を知らないんです。ずっと自分を知らなくて生きてきたんです。今に至るまで自分なんてものは知らないんです。今自分だと思っているのは我だから。そして無常に触れて崩れたものも我なら、今思っているその意味がないと思っているのも我なんです。両方とも単なる我なんです。 そして真実は自分は何者かわからない。これが真実です。
何者かわからないが真実。
そう。そう。だから本当は自分探しを始めなくちゃいけなかったわけ。
始めなくちゃいけなかった。
生まれてから
すぐ。
本当はね、ずっと私たちは自分を知りたくて生まれてきて、で、親からお前はこういう人間だよ、意味がない人間だよって与えられて、もうそれが自分だと思ってずっと生きてるわけ。だけど、それは本当は与えられた自分であって、本当の自分は知らない。ずっと知らない。ずっと知らなくて生きてきたんです。無明なんです。わからないんです。自分は何者かわからないんです。意味がないんだなと。意味がないっていうことも、それは一つの我だから。本当はわからないんです。
そこはそのブチでパパパーって。
ブチでパパパーっていうふうに言っても、ね。残念ながら自分でこれは確認しない限り、分かりません。つまり納得しない。これは自分でちゃんと種をまいて、まず探しに行かなくちゃいけないんです。あ、そうなんだと。私は自分について何も分からないんだと。何も分からないんだって、ね、分かるからこそ本当の仏教を求めようとするんですよ。ね、今皆さんが自分はこういう人間だと思っているものは、それは我なんです。私たちは我の世界に生きてるから、価値があると思ってるのも我なら、意味がないと思ってるものも我で、臨終になると価値があるという自分も崩れるし、意味がないという自分も崩れるんです。そして分かる、真っ暗闇なんです。自分について真っ暗闇であったということが分かるんです。臨終だって両方とも嘘だから、こっちもね、意味がないと思ってるのも親がそう見てるだけで、ね、本当の自分じゃない、がで、後から作ったものもが、ゴーじゃないんです。で、本当の自分はって言ったら、ずっと知らないままで、ずっと求めることがないまま、探すことがないまま生きてきたんです。だからお釈迦様は言うわけですよね、そんな意味があるとか意味がないとか価値があるとかっていうことにとらわれずに、ね、汝自身を知ることが大事じゃないかと。私たちは自分について真っ暗闇なんです。何にも知らない。
私たちはこの語は分かりませんね。でも分からないから、やっぱり前知識にある程度語らしくものを教えていただかないと。
違う違う、そうじゃないの。自分でまず分からないんだってことを気づいて、自分で求めていって、自分でこれが語なんだと、これはね、こればっかりは聞いてもダメなんです。
自分でやっぱり知
る。聞いたものは全部がになるからなんですよ。
聞いたらこれは自分で思い込んでしまうから、
そうそうそう、
だからがになるからまずいと。
そう、がと変わらないじゃん。語っていうものはね、自分の目で確認しないとダメなんです。全知識はあなたの語はこうだって言っても、それはそうか、これが私なんだ、
私私私と、
あ、そうそうそう、だから
まずそこにとらわれちゃうわけ
です。そうそう、
そんなに語っていうのはわからない。
語っていうのはわからない。
人のことだってでも
わからないですね。
例えばこの人を見て、こういう語だって思うじゃないですか。
はい、
それがは違う。
それはそうかどうかわからない、はい、私たちはだってまずその表面的に取り繕っているのは価値の意味がある、ね、理想的ながその奥に隠れているのは、ね、本当のがで、ゴーはっていう
時間が崩れていって、ちょっとずつこう、まあ、自分で確認していく。
そうそうそう、
またそれががだったり、またそれが崩れていって、こう、
そうそうそうそうそう。だから本当の自分っていうのは、自分で自分自身の手で確認するしかないんです。
ガトゴーって分かんなくないですか。
ガトゴーっていうのは分かりません。だから仏教の教えに従って実践していくことによって分かってる。でまず分かってほしいのは、あなたが知ってるのはそれはガであって、ゴーじゃない。あなたは自分のことについて真っ暗闇なんだということが分からないと自分探しに始まらないじゃないですか、ね、自分探しを始めて答えが出てくるんだよ。
ガに対する執着も壊れていかないと。
そうそうそうそう。
でもそこがすごい強いわけですよね。
だからこっちに対する執着が強いわけ、この価値がある方にね。だから一旦崩れてしまうことが大事なんです。この理想の自分が崩れると本当の自分が出てきて、それは意味がないと思っている。これはね、自分がそういう人間だとずっと思ってたんです。で否定する必要はないんですよ。そういうがだと思ってたんだ。でこれはがなんだっていうことが分かればね、つまりがっていうのはどういうことかっていうと、みんなもそうだ、意味がない人間だっていうふうに思ってると思ってるから。でも自分の頭の中でそういうふうに思い込んでるだけなんですよ。誰もね、あなたのことを意味がない人間だなと思ってない。思ってるのはあなたの頭の中だけなんです。僕はこのチリッとも思ってないです。そんなこと思ったこともない。だけどそう思い込んでるのはあなたの頭なんですよ。思い込みなんです。でもみんなが私のことをそう思ってるはずだっていう、これが我の特徴なんです。我って人から見た自分だから、我って人から見た自分なんですよ。今私があなたのことを意味のない人間だというふうに見ているってことになってるんです。こんなふうに思うわけないじゃないですか。思うわけないね。でもそう思い込んでいる、これが我の特徴なんです。我っていうのは人から見た自分だから、人から見た自分なんです。人がそう思ってることになってんです。でもそうじゃない、あなたの頭がそういうふうに思ってんですよ。つまりこっちは自分鏡なんですよね。自分で自分はそういう人間だと思い込んでる、自分で最初に作っちゃった鏡なんです。そして自分鏡に合わないものがあったら、もう歪めてでもね、人はそういうふうに見てるんだって思ってしまうんです。でもそれはあなたの思い込みなんです。それに気づくと、これも我だと気づくんです。あ、思い込みなんだなと。じゃあ私は、あれ、私はどういう人間なんだろうって分からない。これが怖くて、私は何者か分からないっていうのが怖くて、最初に作った我に執着してるんですよ。
そこが最後の砦みたいな。
そうそうそう。だって結局意味がない人間と私は何者か分からないだったらね、だから意味のない人間の方が安心なんです。真実は私は何者かわからない、わからない、わからないんです。
普通に育てられるとそこは分かってくるんですか。
普通に育てられても分かりません。仏に育てられない限り分かるわけない。私のことを明らかに見てくれるのは仏だけだから、人間に育てられた人に私の業なんて分かるわけないんです。
我ができちゃって、それ、まあ、その見方でずっと生きていくから。
そうそうそう。
我が私だという基準でこう生きていくから。
そうそうそう。
結局空白のまます。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
で、私の過去は何だったのって、その我が崩れていくと。
そう、
一体本当は何だったのか。
そうそうそうそう。まあ、本当について全くわからないまま今まで生きてきたんです。みんなそう。そしてそこに気づくところから仏教が本当の意味で始まるんです。 つまりこれがね、分からなかったら仏教は始まらない。何のために聞いてるか分かんない。
今思ってるのが全部思い込みであって、
そう、
じゃあ本当は何なのっていう、
そう
何も分からない。
そう、分かっていただきました？じゃあ休憩したいと思います。